ニッポン放送ポッドキャストステーション、
高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。
花輪信之です。
平野ノラです。
ナイツザラジオショー、新年度ですね。
今週もよろしくお願いします。なんかすげえ久々だよね、ノラちゃん。
え、
2週間
先週やってますよ。
あ、俺やば、
そうでしょ、やば、怖っ。お帰りなさいって言ってたでしょ。
春休み明けで、
春休み明けのね、
したよね、
話をしてましたよ。沖縄の話を、
え、
沖縄の話をしてたですよ。
何それ、どういうこと。
中村アンさんかと思っちゃった。
ごめんなさい、それは今日ワイシャツだし、メンゴ、これはメンゴ、これは私の。
アンさんも久々とかないでしょ、
別に。何かでお会いしたことありました
っけ。申し訳ないです、それは私が悪かった、
今日爽やかなね、
爽やかです、シャツですから。
何かあったんですか今日。
何もないですけど、今日はやっぱりほらね、春っぽくね、
似合いますね。
お団子ですか、その耳につけてる。
違います、ピアスです。
可愛い、それは。
あ、ありがとうございます、お団子ですか。あ、今普通に言ったんですね。
そうそうそう、全部ね、色が、あのマニキュア、
はい、ね、ピンクで、やっぱり春ってやっぱりちょっと、やっぱね、ピンクにしちゃう。だこの間全部ピンクで、気づいたらショーウィンドウに映った自分が全部ピンクで、これはまずいなと思いました、やっぱり。
やっぱピンクは。
で、街行く人もピンクの人多いでしょ。
多いですよね、やっぱね。やっぱなんか着たくなるんですよね、ピンクを。
ちょっと被るというかね。
気をつけなきゃいけないです、本当に。
桜の色だからな。
桜の色ですから。
いい色だもんね。
やっぱ45歳、全身ピンクはまずいよ。うん。
まずいですか。
ギリギリ誰も言ってくんないから。誰もやばいよと言ってくんないんで。
似合ってるから全然いいですけど。
いやちょっと。はい、すいません。
新年度。
買うものとか、ピンク色とかにしたい？家とか。
壁とかできればしたいですけどね、本当は。
壁もピンク、
壁もピンクにしたい
です。春だけ？
いや、春だけというか、いや、もうしたいです、壁は。カラフルにしたいです、本当は。
本当はね。
本当はね。
全部自分で変えられるんだって、めちゃくちゃ変えたいでしょ。
めちゃくちゃ変えたいです。
あ、そうなの？
部屋ごとに色、テーマを設けて。
あ、そう。
はい。
落ち着かないけどね、なんかピンクとか。
その、でも、絨毯とかは色とかあるでしょ。
うん、うん。
何色？土屋家の絨毯
何色だっけな、グレーかな、グレー。何色だ、
絨毯の色もわからない男になってしまった
なってしまったかも。
いや、
当たり前の
先週もあったのに、久々っていうやつよりはマジで男になってしまったか、
だったか
シリーズだとね、
なんかピンクにしたいとか言うんだよ、子供が。絨毯の色とか、
いいじゃないです
か。俺の部屋なんだよ、そこの俺の唯一の部屋のが緑の絨毯で、もう娘にだんだんもうそこが、もう娘の部屋みたいになってきた。
占領されてきて。
で、やっぱり2世帯で2階に5人住んでるから、狭いんだよ。それで、もう長女と次女の勉強机を俺の部屋にもう入れられちゃってるわけ。だけど三女がかわ
い
そうじゃん。だから三女だけ机がないから、あの1980円ぐらいのピンクのカラーボックスを買ってあげたわけよ、
で
そこになんか荷物が置きなってやったら、こっちがいいって言い出して、長女次女
上の子たちが、
ピンクだからカラーボックスがいい、
机よりも
そんな1980円だぜこれみたいな、こっち何万円
間違っちゃう、
してさ、どんどん今狭くてさ、占領
されてって、
そうどうしようかなと思ってさ、
そうですよ、
断捨離とか一回来てもらいたいわ。
行きたいですよ。
分かんないんだもん、本当に物多すぎちゃってさ。
そうですね、もっと広くなる可能性はある、一応断捨離すれば広くなる間取りにはなってる、
まあ、間取りっていうか、なんか棚とかをつけたりするコツをもっとなんか勉強したい。収納だね。
あ、そうですね、
収納がうまくいかないかな。
収納だと小島実くさんなっちゃいますね、やっぱりね。
あ、そっか。
あ、そっか。
ちょっとね、
そっちはあの、OK の小島さんに頼めばいいのか。
そうだね。コンビの名前は OK。
そうですね。
岡山さんない方のね、OK の小島さん。
今言わないけどね、小島ジックのことを。
すいません、すぐ出なかった。
岡山さん。
松竹の人とよく話すときにさ、小島ジックさんってさ、まだ解散してるかしてないかでさ、松竹の人も分かってない人が多いのよ。
なるほど。どっちな
の？どっちなの？
分かんないの。で、あれ、で、いや、でも、オーケーさんこの前漫才やってたねっていう人とか、いや、そんなコンビいる？
あ、そう、
いや、
松竹も分かんないんだ。
分かんない、
松竹の人たちも。
だって増田岡田さんだって年に3回ぐらいしか漫才やんないんだからね、 M1 チャンピオンが。すごいよね、
なすなかさんね、復活したから。
あ、よかったね、なすさん。
本当によ
かったね。
なすさん戻ってきたから、
ちょっとだから中西さんに営業会うたびに聞いてもさ、割となんだろう、 あ、もう絶対大丈夫ですみたいな感じじゃなかったから、すごく怖くて、いやーねー、ちょっとまあとかって、
ね、長引いちゃうのかなとかね、そう心配してた、
漫才がとかってね。
で、早坂営業でね、いつもなすなかにし入ってた時は、もうだから中西さん一人で、やって、全然そうなんか漫談みたいなのでね、
面白かったよね。
ネタ面白かったんだけど、早坂さんがさ、なんかドブロックとか、他のコンビがなんか片方なんか熱が出てとか休みの時に、急遽ピンチヒッターで、そんな錦鯉長谷川さんあげたり、ともしげあげたりとかして、それが盛り上がったみたいなのがなんかすごいあるみたいで、
ちょっとあのなんでサプライズみたいな、
そうそうそう、中西さんに無理やりともしげとやりなさいっていう。
もう
早坂さんが
いいですね。
そうやってなんか言ってやるもんじゃないと思うんだよ。
そうなんだよね。
そうなんですよ。
関係性とかもそんなにない中で、無理やり二人でなんかネタ一生懸命ね作ったりとか、ともしげも
食ってきちゃうと面白くないと思う。
そうですね。
不自然なんだよ。
早坂さんの中でどうしてもやっぱりこう成功例があった
りあるからね。家庭とか知らないから。
とかって言いながらピンマイクつけてるしさ。その予定してんじゃんみたいなさ、ちょっとおかしいじゃんみたいなさ、
サプライズ感ゼロでね、なんか2人でやるみたいなのでやって余計やりづらくなってたからね、中西さん。
ともしげに関しては本当にそういうの言っちゃダメなタイプだよね。
そうだね。
そういうの言っちゃうしね。
そうです
ね。なんか言われたんでとかあいつ言っちゃうし。
そうだね。無理だよ。サプライズ感出すの無理だからね。
ねえ、やっぱり
良かっただからな、
さ嬉しいよね。
ねえ、良かったですね。
良かったね。
ね。
昨日はね、漫才サミット。
そうですね、八王子でやってきましたね。東島さん来ていただいて、
あ、東島来てた、そうだね、
来たんですね、メール来てますね、マッシーさんです。昨日八王子で楽しませていただきました。紙飛行機は情けない感じで終わりましたね。特に土屋さんの本気度が伝わってきたのでかわいそうでした。
ね、
でも空調のせいだと思いましたよ。あんなに全ての飛行機がくるくる落下しなくしていくなんて、舞台上暑そうでしたが会場はしっかり空調は効いていました、慰めたくなってメールしました。
優しいなこの人、
ね、本当に恥ずかしい、恥ずかしい感じでした
よ。
はい、
なんかそのね、3組ね、ネタやった後に最後、こう6人で、トークコーナー。と何にも決まってない感じで。そうなんか一応グレープカンパニー主催でね、伊達さんが仕切りだったけど、そうなんか一応ボックスからテーマ弾くみたいなのもやったけど、昨日のはもう特にひどかったですね。もうだいきなり、あの弾いたのが好きなフルーツは何とか。
なんか多分おじさんに改めて聞けないことを聞くみたいな企画だったんだけど、
ね、
そのせめてさ、はい、聞いた伊達さんも盛り上げてくれればいいじゃん、なんかバナナとかさの、はい、ちょっと続き
めちゃくちゃ冷たいんだよね、
これ何のために怖くなっちゃってみんな答えんのは。あ、そうですか、はい。
恐ろしかったね、あれちょっとね、
まだなんかそれでおじさんがキャッキャするとかだったら分かるじゃん、あ、バナナ美味しいよねとか、あ、バナナですか、はいとか何をお客さんに見せたいのかこっちも分かんない
って前半のそのテーマトークがもうひどかったんだけど、最後にそのちょっとゲームをなんか企画してたみたいで、まあ、みんなで紙飛行機をたたあの作って、はい、で客席どこまで飛ばすかっていうのをやっぱやったんだよね。
はい、
なんかバナナサンドとかでもありそうじゃん、昭和の遊びみたいなね。はい、
そうです
ね。で、なんか紙をこうみんな渡されてね。
はい、
で、それぞれ紙飛行機を、こうやって作って、はい、あの、飛ばすんだけどさ、まあ、レイジさんがさ、もう紙飛行機全然作れなくて、それでなんかもう、折れなくなっちゃって、なんか、ほんとただの紙みたいになっちゃって、で、それをみんなでいじったり、こう、してるわけですよ。
はい、
で、こう、サンドイッチマンさんからこう、順番で、あの飛ばしていくんだけど、
舞台も超えられないの、もう舞台の線も超えられないから、ひどいなって、
ひどいの、
ひどい。
それで一番最後がこう立ち位置順に飛ばすのが土屋だったんだけど、なんとなく俺はもうずっとコンビだからさ、わかるんで、こういうの得意なんだろうなっていうのが、
うん、
なんか割と絵とかうまいし、工作系はここは自分が
で結構こう、うちも男の子いるし、
う
ん、あの一緒に紙飛行機作ったりもしてたから、自信が
もうみなぎってる
わけ。
で、その最後に飛ばすし、自信がみなぎってるから、そのみんなが前、ちょっと落ちた時に、はい、うわ全然落ちてるとか
ひどい、これひどいとかっつって、うわ1メートルも飛んでる、ひどいとかっつって、
なんか自分でちょっと振ってんのよ、
振ってますね、はい、
でこれはどっちに出るかな、でも多分飛ばすだろうなって俺も思ってたの、
はいはい、
で、
はい、
最後一人だけ違う形の紙飛行機作って、
ちょっとね、
紙飛行機っていうのは重心が重くないと飛ばないんですとか、なんか説明
打ち打たれて、前をちょっと重くして、
なるほどなるほど、
でしかも、打点が大事っていうか、
そうそう、
もう、 出すところが大事だから、うんうん、もうただでさえ俺一番背高いのに、うん、もう椅子に立って、その上からもう2メートルぐらい上から投げ下ろすっていう感じで、
飛ばすぞこれは、
飛ばすぞってなったら、
はい、
うん、
ピロピロピロって
一瞬でポン、
一番飛ばなかった一番
なんならあの、はい、作れてなくてただ投げたレイジさんが一番飛んでた
50センチぐらい一番ひどかったねあれね。
でもその紙飛行機にサインを書いて、はい、飛ばすっていうのがちょっとお客さんも喜ぶじゃん、
う
ん、
そうですね、
だから毎回終わった後裏で伊達さんがこれ恒例にしようでみたいな、うん、紙飛行機
すごい手応えだったみたいな、
うん、なんか面白かったからっつって
面白かったけどね。
だから次のさ漫才サミット7月なんだけど、はい、多分みんなそれまで紙飛行機めちゃくちゃ折れるように、
家にあるから紙飛行機の本とか家にあるから
練習して、
うん、読み込んでいくよ俺
で来るんじゃないかなみたいな話してたけど、
ね、マジでどう2階席とかまで行くつもりだったからね。
いや多分本当書いてたように、うん、風とかがないと飛ばないんじゃないの。
あ、うん、外の方が飛ぶってことか。
絶対そうでしょ、うん、だって何に乗っかっていくのって話だから。だからちょっとした空調とかそういったものに対しても重くなって、
じゃあああいうところではもう絶対飛ばないの？
と俺は思うけどね、うん、だってここの投げた時の一瞬の空気でやったらそんなに飛ばないよね。
そうか、うん、いやなんか全然イメージしてたのと違ったんだよな、すっげえ悔しかったんだよ
いや分かった、
そのもっとめちゃくちゃ飛ぶつもりでやってからさ、ピョンってもう真下に行った
から、なんならあの6人の中で唯一飛ばしてほしかったけど、うん、
誰も飛ばなかったからね、
誰も飛ばなかった
から、みんな1列目とかだったから
空調ね、聞けたんです
よ、髪くしゃくしゃにして投げた方が早いんじゃないかって
本当だよね、丸めて投げた方が絶対飛ぶよねあれ。
でもなんか目輝してる子供とかいるのかな飛んでき
てよ、そこ行くよって子供指さしてね投げたんだけど
最後まで全然飛んでこないからなんなのこの人たちみたいな、
悔しかったなあれ。
でその後大縄跳びを やりたいって伊達さんが、
あ、いいですね大縄跳び、
うん、やってさ長縄、
はい、
やったんだけどさ、
どうでした、はい、
多分こうちょっと押してたっていうのがまずあるんだけど、はい、もう 2時間超えてたから、はい、もう大縄跳びまあちょっとそれでもやりたいって伊達さんが言うかのやったんだけど、やっぱりこの剛さんが、
はい、
こうなんだろう、だサンドイッチマンがこうやって2人回した瞬間にもうバッと入るわけ、
はい、あ、いやと思ったけどね、
それがさなんかもう本当に面白くて動きとか、なんか普通のセオリーだったら1回2回見せて、
う
ん、
そうね、入るかどうかみたいなのがちょっと
入るじゃん、なんかせっかち押してた、うん、あとあの人の個性、うん、全部が含まれたあの動きに、うん、もうすぐ入っちゃって
早かったね早かった。
でなんかみんなもうそれ入って、うん、飛んでみたいな、で5回飛んだら終わりにしようって最後もうサンドイッチマンも6人全部スタッフが回して飛んで、うん、結構きつくてそれが、
で引っかからずに6回飛んだんですか皆さん。あ、すごい、
結構割とちゃんとみんな
飛べてきたね、思った通り、うん、結構あれ疲れるよね。
そうですね、そういう時誰が一番ギリギリなんですか
花輪さん一回引っかかった。
あ、でももうこれは言い訳になるかもしれない、一番やっぱり手前だったんで、縄が一番ジャンプしないといけないじゃないですか、
う
ん、
あ、
高さがね、
そうだ、そうか、
うん、それもあると思うんです
よ。だ俺強さんの次に2番目飛んだんだけど、うん、すごい後ろから前行ってってすごい来たから、
ね、長縄の時に
後ろの方多分
真ん中通りたくなる
からスペースないんだろうなと思ったけど、
あれきついよね。
まあね、
きついですね。
あの30回やったらアメトークか20回かなんか飛ばなきゃいけなくて、はい、運動神経悪い芸人のいつも、うん、もうやなくなったけど、
はい、
めっちゃきつくて、
うん、
まあ、本当にその飛べないっていうのもあるんだけど、なんか分かんないけど失敗しなきゃいけないのかみたいなのはどっかによぎって全然終わんなくて、
まあ、期待されてるみたいなのはちょっとね、
でも夜中お客さんも早く終わってくれよみたいな、全然終わんないんだよあれ、うん、結構体力使う、
すごいよもうこの年で縄跳びは。
だからジャンプってきついんだよ、
ジャンプね、
ジャンプきついよ、
きついですよね、
膝がやっぱり痛い、本当に、
はい、メール来てますね、はい、エツさん、
うん、
土屋会長、
はい、
昨日は増路優勝、
うん、
そして初の生配信大成功おめでとうございます。
これはなんか消しゴムサッカーじゃないのか、
先週ね、
先週のサッカーで、あ、これ
消し坂のやつか、
あ、バッチョ、
いいよそんなの読まなくても もう終わってるし。
あ、終わって、すいません。あ、終わったのね。はいはいはい。大成功だったということ。いやいや、
うん、送ってこなくていいよ、そんなメール。
送ってこなくていい。
ありがとうございます。昨日見たのかもしれない。
サミットの話してんだから
今、ね、昨日やっと見れたのかもしれないですね。ゾーロンのね、優勝の。
サミットはないです。
でも、エツさんって本当にすごいファンで。
は
い、
あ、名古屋も来てた。
なんか名古屋も来てくれてたらしいよ。
ね、
で昨日さ、だからね、その漫才サミットね、あの打ち上げがあって、で割烹料理屋行ったじゃないですか。それがすっごい美味しかったの。でもめっちゃお腹いっぱいになったでしょ。割烹料理食べて、ですっごい久々に、もうやばい、腹12分目ぐらいになった、で結構あのジャンプしたからさ、割と疲れてたんだよ、でもその後俺新宿ロフトプラスワンでね、ドラマ好きの芸人でドラマのトークするライブが入ってた、それが18時に八王子出て19時半から開演だったから、結構ギリギリだったんだけど、まあ普通に7時20分ぐらいにまあギリギリ着いて行ったんだけど、なんていうのかな、このロフトプラスワンの階段ぐらいから人気がしなくて、俺会場間違えたかなと思ったの。
でなんかいろいろあるからね、ロフト
の辺にもね。そう
そうそうそう。
でなんか入って楽屋に行ったら、そのジョイマンの池谷くんと、まあ、LLR の福田くん、
出演者がいて
と、あとサスケくんっていう吉本の芸人がいて、ああお疲れ様ですって言って、今日あるよねっつって、あ、やりますよっつって、今日ありがとうございます、まあっつって、お客さん10人だったんですけど。
でチャキチャキでも結構告知しましたけど、
はい、
10人
10人ですか。
アラポンのトークライブと同じ人数です。
いや、それ言わなくていいけど、別にトークライブ、
アラポンのトークライブ、
アラポンも心配になるけど、
トークライブと同じ10人。
ちょっとびっくりしちゃって。でもエツさん来てたの。エツさんっていうか、いつもの、ナイツのファンが、
この
5人ぐらい。
じゃあ、花輪さんゲストでしょ？その、いつもその3人でやってる時どうしてたのそれ。
なんか、ここ4年は、ずっと、なんか、コロナもあったから、リモートで、やってたらしいんだけど、にしても、なんか、人気企画みたいな、俺も聞いてたから、てっきりなんか、もう満員のとこに行って、ドラマライスするぞと思ってたら、あれ10人しかいない。
そこで、そんなに、動線っていうかさ、楽屋への道がお客さんと一緒だから、大体ね、その開演前に行くと、重なっちゃってね、お客さんに見られちゃうみたいなのがあるけども、誰もいなかった。
あんなに歌舞伎の人がいっぱいいて、だけどロフトプラスのとこだけ誰もいないから、俺。なんか変なスポット入ったかなと思って、入ってた。
その中に一人ですかね、今谷さんです。
今谷さん。
今谷さん来てたの？
はい。新宿ロフトプラスワンでのドラマトーク、スペシャル、ついにあの人が来てくれましたに行ってきました。冬ドラマは、ステイホードやさよならマエストロくらいしか見ていなかったので、ついていけない話も多かったですが、面白そうなドラマの話が聞いて楽しかったです。もっとドラマを見て、次回トークライブの予習をしておきたいと思います。PS、とりあえず、巡る未来が楽しみです。
巡る未来っていう、全員がちょっとこう突っ込みどころが多すぎるだろうっていうドラマで上げたやつが巡る未来で、そのずっと最後巡る未来の話で盛り上がって
、突っ込みどころが。
なんかこう、親の遺伝らしいんだけど、その主人公がなんか殺されちゃうのよ、毎回。だけど殺されちゃった時に、必ずパッて目が覚めたら、タイムリープして昔に戻るっていう。
それ親の遺伝なの。
で、それがまず、病気って、そういう病気なんですって言うんだけど、そんな病気世の中にないだろうっていう、なんかその、僕はこういう病気でとかっていう話なんのね。それで、まあいろいろ話すんだけど、まあその最終回にね、この今まで仲間だと思った人が、実はその復讐をしに来るわけ。で、なんでその復讐しに来るかっていうと、第1話で、このなんか自殺を、こうその主人公が止めるんだけど、その自殺を止めた、ことで、その、自殺しようとしてた人が、実はすごい悪い人で、なんか、DV したりとかしてたから、お前が自殺を止めちゃったおかげで、
恨まれちゃった。
俺たちはずっと不幸な人生を送ってきたんだ。って、だからお前は俺に復讐するんだって言って殺されちゃうみたいになったんだよ。で、最後タイムリープした時に、その一番最初のシーンに戻るわけ。それで、で自殺を止めちゃうとその人たちが不幸になるから、もうそこを止めないで自殺しちゃって、なんか終わるんだけど、なんかそんなハッピーエンドじゃないじゃん。自殺しちゃってるしみたいな。
そうですね。
それでなんかこう、なんかもっとなんかなかったのかっていうので。
その、あ、その議論になった
な。なんか、なんか、それでハッピーエンドみたいに終わってたのがみんな、違うんじゃないの、あれ、自殺ってよくないよね、みたいな話かな。やっぱ、
でもみんな見てたんだ、巡る未来は。
みんな見てた。
あんまそんな話題になってない。かったでしょ。だってそのやっぱ本当ドラマ好きじゃないとやっぱ見てない、うん、
ドラマ好きじゃないと見てないね。
話できないもんね、なかなかそのメンバーじゃない、
う
ん、
そうそうそう。だからとにかく俺はすごい楽しかった。
そうだね、
うん、うん。だけどLLR ってさ、うんうん、ほとんど同期ぐらいなんですよ。そっか、1個下ぐらいなんだけど、うん、聞いたら、うん、昔さよく一緒にさなんか、M1 の予選とか、まあ、ライブとか一緒になってたでしょ。
そうそう、そういうところで一緒になって。
で、福田くんってさ、割とこう、ちょっとワーキャー、シュートしてさ、はい、相方もさ、うん、結構かっこよかったでしょ。うんうんうん、で、俺、この前ね、うん、なんかで、ね、LLR が、最近のね、うん、なんか、記事かなんか出てた時に、はい、俺、その、福田くんの相方の伊藤くんって言うんだけど、はい、な俺こんなやつものすごく老けたなと思ってたわけ。
ああ、どっかで見た時にね。う
ん、あのファイブギャップの秋元さん以来なのこんな老けたなと思ってた。あの人もさ結構かっこよかったじゃん。あの人はまあ
まあもうね
ハゲをさ
スキンヘッドになって、ね、
うん、したからってあるんだけど、うん、そういうレベルじゃないぐらい、うん、なんかでそれを裏でね、あの伊藤さんってすっごい老けましたよねって言ったら、うんうん、はい、あやっぱりそう思います。うん、実はあいつは8分の1外国の血が入ってて、うん、で外国の血が入ってるせいか急激に老けて、
うん、そんなのあるの
8分の1、
そんなことあるの。
いやなんかさ
それが理由って初めて聞いたけど、
ニックスさんとかもそれ太ったじゃ ん、
なんかさ、そ太ったのはもう個人のその生活でしかによるだろ。それ
外国の堀の深さが増すとか、
いやだってまあ外国の高校生の方が大人っぽく見えるとかね、そういうのはちょっとあるから、
そういうのもあるんじゃないかなって思う。僕も思ってたんですよ。花輪さん鋭いですねみたいな。
そんな話した。
それで、あの、ブギウギをね、面白かったですよねって話になって、で、ブギウギの、話でね、うん、あ、ちょっとクイズ出していいですか。
何？ドラマクイズ？
どうでもいいクイズですけど、
はい、
LLR さんってコンビいるじゃないですか。はい、LLR ってなんで LLR なのかっていう、はい。
LLR？ 左、左、右？左、左、右。
普通はね、
はい、
そういう風に言いますよね。
うん、でそのなんかあの家が近くで2人がもう中学の同級生で、
あ、
相方の家から相方の家に行くのに左左右で行けるみたいな。そう、どう、これどう。
いや違いますね。
違う。
あ、
違う。LLR。
うん。
あの日のの。
いばる。
違う。
でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん
でん
でん
でんでんでんでんでん
でんでんで
んでんで
んで
んでんでんでん
で
ん
で
ん
で
ん
でんでんでんでんでんでんでんでんでん
あ、マジで。
なんか2人とも
2人とも好きだ、
めちゃめちゃ田中玲奈さんが大好きで、それでもう勝手にラブラブレナポンズっていうのを2人で作ってたんだって。
あ、そうなん
だ。それがあのまあなんかそのままコンビ名になって、まあでも恥ずかしいから LLR って。
あ、でブギウギ出てたじゃん。
そう、ブギウギ出てたから
田中玲奈さん、
うん、そう、それでその話から、
なるほど、
実は田中玲奈さんといえばみたいな感じで僕らがみたいな。
そうなんだ。
そうそう、
あるの、あるわ。
そうなんだ。
レナ、田中レナさんのレナだったと。
ブギフギの話。でもやっぱ不定ほどの話とかがやっぱり
1位はみんな不適切にも、
うん、ランキングみたいな一応つけて、
うん、ほどがある
発表するんだ、
うん、でしたね、やっぱりね。
あとはそのもう次のコンクールのやつとか、うん、そういうのの期待度とか、
そうそう、そうそう、コンクールの、はい、注目とかね、うんうん、やつ、
うん、なんですか、うん、一番の注目は、
ね、
いやコンクールまだ見てないから分かんないんだけど、はい、あの俺が言ったのは篠原涼子さんとバカリズムさんの、
はい、
ダブル主演でイップスっていうやつが面白そうだなと。
そういうのもある。
なん なんかイップスってね、はい、どういう話なの、野球の話じゃないだろうけど、なんだろうなと思って、それは面白そうだったし、
みんなやっぱ結構その出演、昨日の出演者たちはもう定評あるんだ、うん、もうドラマーウォッチャーとして結構いろんな、なんかこう雑誌にやったりとか、
もともとのメンバーは、うん、LLR の福田さんと、うん、2分の5の宮地さんと、うんうんうん、フルツボの村上だったんだって。
そうなん
だ。だけど、なんか、みんな、やっぱりこう、福田くんがすごすぎて、ついていけなくなっちゃって、で、村上くんが忙しくなって、やっぱりリタイアして、で、その宮地さんは一回、そのトークライブの時に居眠りしちゃった。
そんなことある？
福田君が
大好きな、大好きなドラマの話してて、
ドラマが好きなんで
よ、ね、そう、ね、しちゃって
熱量どうどう、
もうこの人とやっていけないってなって、ね、それで今のメンバーに変
えた、居眠りしないメンバーになったの、ね、
そんなことある自分が好きなトークライブやってんだのに居眠りしちゃったんだって、
熱量が違いすぎて、
熱量が違いすぎて、
あ、そう、
とにかくこの福田さんはすごいですよ、やっぱり、そんなに見てる、
めちゃくちゃ見て る、花輪さんより見てる、
民放に関しては俺の方が見てるかな、
すげえな、
だけどあのそういう例えば将軍とかさ、
は
い、
あの
真田広之
サブスク系も
ああいうのをやっぱ見てったから、はい、あのワウワウとか、俺唯一入ってないのがワウワウだから、あのワウワウ見てないって言ってて、それであれ面白かったですよ、モザイクのドラマっていうのがあって、でそれはすごく見たくなったんだよね。なんかなんか AV のモザイクをかける仕事を、はい、なんかある実話なんだけど、うん、あるどっか村とか町で仕事がなくなったおじいちゃん、はい、おばあちゃんがもう雇用のためにそれをやってたっていう、そういう話をドラマにした、
実話を元にした、
うん、そう、
面白そう、
モザイクをかけるな、なんかそういうドラマがあるんですよ、あ、それ面白そうっすねみたいな、そういうので結構盛り上がったから、
ワウワウまで見てんだ、
ワウワウまで見てるかな、あの人は。
池谷くんも詳しい、
池谷くんはね、なんかあん、ま、まあまあ詳しいんだけど、うん、なんかあの春になったら一本で来てる感じだった
そうでしょ、
なんかあると森竹さんがとか言うから
全然詳しくないじゃん、春になったら一本で来てるの、
一本で来てる、一
本で来て
それがあるから難しいよね、
難しい、難しい、
ドラマでトークって、うん、いや、よっぽどやっぱ何十本も見てる人たちが揃わないと、
そうです、
ね、なかなかやっぱ自分見てないドラマの話になっちゃったらもう、うん、もうついていけない
でしょ、そう、だからそういう場合は、うん、なんかその人の言ったことから、うん、その出演者で、はい、あの人ってこれも出てませんでしたって言って、
そっか
そっか、だいたい 2、3枚、5枚のやつだって全部みんな共通のやつがあるから、
なるほど、
あれだったんだけど、うん、そう、あとそのすごくこれは良かったのが、はい、まあ、配信が終わった後にですよ、もちろん、うん、その名シーンをスクリーンでちょっと流すのよ、うん、お客さんと、ここが僕好きだったっていう、
すごい、
それはすっごいなんか良くて、うん、俺はここで必ず泣いちゃうっていうシーンがあるのね、
うん、
静香ちゃんとパパっていう、うん、鶴瓶師匠、はい、最終回鶴瓶師匠が、はい、吉岡里帆さんに、うん、静香って言って、うん、言うのよ、そこが俺必ず泣くんですって言って、うんうんで、うん、まあ、その2分ぐらい前からスクリーンで映すでしょ、
うん、
そしたらもうマジで本当このサスケくんとか泣いちゃって、それだけ見てないのに、
へ、うん、
だからすごいよね、で最後の1位はビバンの、
はい、
あそこ独演会でやったコントの部分、お前が別班だったのかっていうとこ
あれ、
うん、
なんだっけ、うん、佐野さんじゃなくて
乃木、あ、乃木じゃねえ、
うんうん
うん、お前だったのかって、
うん、あれ泣くシーンじゃない
ですか、いや泣くシーンじゃなくて、
あ、好きなベストシーンってことだ、
う
ん、
っていうので、最後は「VIVANT」第4話の、シーンを見ましょうって、あれをみんな10分ぐらいフルで流してでもう一回見て、やっぱ「VIVANT」面白いな
っつって、「VIVANT」いいなっつってそっか、やっぱり盛り上がるね、うん、
盛り上がった、盛り上がった
のやつね、それ10人はもったいなかったね、じゃあね、お客さん、
ね、
知らなかったね、みんな、そ
う
そ
うそう、知らなかった、うん、だから、SNS をさ、
そうですよ、ね、
X をさ、ちょっとやっぱりもう一回その、YouTube 以外のことも専念しなきゃなと思って、
うん
うん、それをちょっとやろうかなと思いました、うん、
あ、そっか、SNS をやめた途端に、
うん、SNS やめた途端に最悪の結果が出たから
お客さん全然集まらなかったっていう。
ですごいなんかそれを俺が言ったらもう、うん、日曜の夜だから だと思いますよとか、関係ないでしょ。
花さんのせいじゃないですよってみんな
言って。言われたんだけど、うん、まあまあ、言ってて10人だった方がもっときつかった。
立ち直れない、
ね。あんだけラジオで言ったのにな、みたいな。
言い訳できてよかったかもね。
言い訳できてよかったけど。
そう。
面白かったです。はい。
メールきます。渡貫さんです。花輪さん、SNS 立ちして2週間経ちますが、いかがですか、うんうん、私も SNS でトレンドを追っているのでやめられないなと思っていたら、うん、そういえば高田先生も爆笑問題太田さんも、うん、SNS をやってないのにトレンドに詳しいことに気づきました。うん、どんな情報でも自分で調べさえすれば SNS なんていらないということです
か
ね。
トレンドは見てますよ。もちろんネタ作るわから。うんうん、だから全然あのめちゃくちゃ
見てないわけじゃないんだよね。そう、自分の SNS をやめた。
自分のそう、でも宣伝としてはやっぱり SNS が一番なんで、
う
ん、あの宣伝としてはもう絶対これからもやるんですけど、うん、はい、あのネタとかをちょっと作るのが独演会もあるから、ちょっと一回やめようかなと思って、
うんうん、
やめたって感じなんですけどね。
落ち着いたらまた復活するかもしれない。
もちろんもちろん、やっぱ SNS がないと宣伝がもう本当に。
もう今はね、
そうね、思うよ本当に。俺たちだってそれで見ていくからね。そうそうそう。
で昨日もその漫才サミットの楽屋もずっともうそういう話してたもんね。
してたしてた。
みんなインスタ見てるんだってって言ってね。
おじさんだから。だからもう LINE じゃなくて今インスタになってるんだって話をサンドイッチマンの前でしたけど、2人 LINE もやってねえから。
その2個前で止まってるから。
すごい。
もう伊達さんだけが力説で、うん、絶対もう一度ショートメールに戻るって言うんだけど、戻るわけないでしょ。
ショートメールの時代が来るってずっと言い張ってたけど。
電話番号持たなくなるよ、そのうちっつって。
電話番号はなくなりそうなんですよっていう話とかをね、そんななんか。
インスタのメッセージのやり取りをするってことですね。LINE じゃなくて。
あ、そうそうそう。今そうなってる
の。まあ確かにそうですね。
若い人たちってそうなんでしょ。だから電話番号とか、LINE 交換とかしないで。もういい
んだ。そういうのやってないからさ、20代に誰も聞いてないんだよ、ラジオショー。
そうだね。一応、その中一番聞かれた番組ランキングで、10代、20代は聞かれてませんとか。うん、40代50代男子が3位
すごい
らしいです。
あ、男子だね。
10代20代は聞かれてませんということ。
聞かれてないことないよ。メールだってたまに来るし、そんなことないと思いますけど。10
代の子とか来てるけどね、それがだから本当かどうかっていう話になるかもしれないですけどね。これは
筒香の話とかすればよかったのかな。
話とかを聞きたかった
のかな。聞きたかったのかな、10代の子は。
いや
ー、わかりました。
はい、
ね、それではそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオラジコでもぜひお聞きください。